さすが年の子だね。何にも言わずに巻きタバコを5、60本半紙にくるんで、失礼ですがこんなソファでよろしければどうぞお飲みくださいましと言って、また湯つぼへ降りていったよ。
そんなのが江戸趣味というのでしょうか。
江戸趣味だか呉服屋趣味だか知らないが、
それから僕はじいさんと大いに簡単相照らして、2週間の間面白く投流して帰ってきたよ。
タバコは2週間中じいさんのご馳走になったんですか。
ま、そんなところだね。
もうバイオリンは片付いたかい。
と主人はようやく本を伏せて起き上がりながら、ついに降参を申し込んだ。
まだです。これからが面白いところです。
ちょうどいい時ですから聞いてください。
ついでに、あの碁盤の上で昼寝をしている先生。
なんとか言いましたね。
独占先生？
独占先生にも聞いていただきたいな。
どうです。あんなに寝ちゃ体に毒ですぜ。もう起こしてもいいでしょう。
おい、独占くん、起きた起きた。面白い話がある。起きるんだよ。そう寝ちゃ毒だとさ。奥さんが心配だとさ。と言いながら顔を上げた独占くんのヤギヒゲを伝わって、よだれが一筋長々と流れて、カタツムリの張った跡のように歴然と光っている。
ああ、眠かった。山上の白雲、我が物浮きに似たり、か。
ああ、いい心持ちに寝たよ。寝たのはみんなが認めているのだがね、
ちっと起きちゃどうだい？
もう起きてもいいね。何か面白い話があるかい？これからいよいよバイオリンを、
どうするんだったかな、
くしゃみくん。
どうするのかな、とんと見当がつかない。
これからいよいよ弾くところです。
これからいよいよバイオリンを弾くところだよ。
こっちへ出てきて聞きたまえ。
まだバイオリンかい。困ったなあ。君は無限の素金を断ずる連中だから困らない方なんだが、寒月くんのはキーキーピーピー近所合壁へ聞こえるのだから大いに困ってるところだ。
そうかい。寒月くん、近所へ聞こえないようにバイオリンを弾く方を知らんですか？
知りませんね。あるなら伺いたいもので。
伺わなくても路地の白牛を見ればすぐわかるはずだな。
となんだか通じないことを言う。
寒月くんは寝ぼけてあんなチンゴールをするのだろうと鑑定したから、わざと相手にならないで和刀を進めた。
ようやくのことで一作を暗室しました。明くる日は天長節だから、朝からうちにいて、つづらの蓋を取ってみたり、かぶせてみたり、一日そわそわして暮らしてしまいましたが、いよいよ日が暮れて、つづらの底でコオロギが泣き出したとき、思い切って例のバイオリンと弓を取り出しました。
いよいよ出たね、と豆腐くんが言うと、めったに引くと危ないよ、とメーテーくんが注意した。
まず弓を取って、切っ先からつば元まで調べてみる。
下手な刀屋じゃあるまいし、とメーテーくんが冷やかした。
実際、これが自分の魂だと思うと、侍が研ぎ澄ました名刀を長屋のほかげでさや払いをするときのような心持ちがするものですよ。私は弓を持ったままブルブルと震えました。
まったく天才だ、という豆腐くんについて、まったく転換だ、とメーテくんがつけた。主人は、早く引いたらよかろう、という。独占くんは、困ったものだという顔つきをする。
ありがたいことに弓は無難です。今度はバイオリンを同じくランプのそばへ引きつけて、裏表ともよく調べてみる。この間約5分間、つづらの底には始終コオロギが鳴いていると思ってください。